ビヨンの妻。慌ただしく玄関を開ける音が聞こえて、私はその音で目を覚ましましたが、それは泥酔の夫の深夜の帰宅に決まっているのでございますから、そのまま黙って寝ていました。夫は隣の部屋に電気をつけ、はっはっと凄まじく荒い呼吸をしながら、机の引き出しや本箱の引き出しを開けてかき回し、何やら探している様子でしたが、やがてどたりと畳に腰を下ろして座ったような物音が聞こえまして、あとはただはっはっという荒い呼吸ばかりで、何をしていることやら。私が寝たまま、お帰りなさいまし、ご飯はお済みですか、音棚におむすびがございますけど、と申しますと、いや、ありがとう、と、いつになく優しい返事をいたしまして、坊やはどうです、熱はまだありますか、と尋ねます。これも珍しいことでございました。坊やは来年は4つになるのですが、栄養不足のせいか、または、夫の主毒のせいか病毒のせいか、よその二つの子供よりも小さいくらいで、歩く足元さえおぼつかなく、言葉もうまうまとかいやいやとかを言えるくらいが関の山で、脳が悪いのではないかとも思われ、私はこの子を銭湯に連れて行き、裸にして抱き上げて、あんまり小さく醜く痩せているので寂しくなって、大勢の人の前で泣いてしまったことさえございました。そうしてこの子はしょっちゅうお腹を壊したり熱を出したり、夫はほとんど家に落ち着いていることはなく、子供のことなど何と思っているのやら。坊やが熱を出しましてと私が言っても、あ、そう、お医者に連れて行ったらいいでしょう、と言って、忙しげに二重回しを羽織って、どこかへ出かけてしまいます。お医者に連れて行きたくっても、お金が何もないのですから、私は坊やに添い寝して、坊やの頭を黙って撫でてやっているよりほかはないのでございます。けれども、その夜はどういうわけか、嫌に優しく、坊やの熱はどうだなど珍しく尋ねてくださって、私は嬉しいよりもなんだか恐ろしい予感で背筋が寒くなりました。何とも返事のしようがなく黙っていますと、それからしばらくはただ夫の激しい呼吸ばかり聞こえていましたが、ごめんください、女の細い声が玄関でいたします。私は聡明に冷水を浴びせられたようにゾッとしました。ごめんください、大谷さん。今度はちょっと鋭い誤調でした。同時に玄関の開く音がして、大谷さん、いらっしゃるんでしょ？とはっきり怒っている声で言うのが聞こえました。夫はその時やっと玄関に出た様子で、なんだいとひどくおどおどしているような間の抜けた返事をいたしました。なんだいではありませんよ、と女は声を潜めて言い、こんなちゃんとしたお家もあるくせに泥棒を働くなんてどうしたことです。人の悪い冗談はよして、あれを返してください。でなければ私はこれからすぐ警察に訴えます。何を言うんだ、失敬なことを言うな。ここはお前たちの来るところではない。帰れ。帰らなければ僕の方からお前たちを訴えてやる。その時もう一人の男の声が出ました。
先生、いい度胸だね。お前たちの来るところではないとはでかした。呆れて物が言えねえや。他のこととは違う。よそのうちの金をあんた 冗談にも程度がありますよ。今までだって私たち夫婦はあんたのためにどれだけ苦労をさせられてきたかわからねえのだ。それなのに、こんな今夜のような情けねえことをしでかしてくれる。先生、私は見損ないましたよ。
ゆすりだ、と夫はいたけだかに言うのですが、その声は震えていました。恐喝だ、帰れ。文句があるなら明日聞く。
大変なことを言いやがるな、先生。すっかりもう一人前の悪党だ。それではもう警察へお願いするより手がねえぜ。
その言葉の響きには、私の全身鳥肌だったほどのすごい憎悪がこもっていました。
勝手にしろ、と叫ぶ夫の声は、すでに上ずって空虚な感じのものでした。